天地万物をお作りになった私たちの父なる神様、あなたは韓国の方々の神様であるとともに、この日本の私たちの神様でもあられます。全世界のすべての国民をお作りになった世界の神様が、同じ神様が私たちをこの十字架と神様の愛によって結び合わさせてくださり、大きな国籍や文化を超えた神の家族の中に私たちを招いてくださっていること、この地上では旅人であり寄留者でありますが、天に国籍を持つ者として共に天の都エルサレムに向かって都登りの旅ができますことを感謝いたします。今日もその信仰の父アブラハムのその歩みに倣って、神様、私たちがこの地上の人生をどう生きたらよいのか、神様はそのことを学んでいきたいと願っております。どうか親しく、また主よ、あなたが心にその御言葉を悟る心を与えてくださり、聞くに早い心と、またそれを聞くだけでなく、神様、しっかりとその御言葉に聞き従っていく、御言葉に基づいて選び、また、生きていく、そのような私たちとさせてくださり、ますますキリストの愛に根ざし、またキリストを土台とし、御言葉に、神様、しっかりと根付いて30倍、60倍、100倍の実を結んでいくことができる私たちとしてくださいますように心から願います。主をお語りください。しもべは聞いております。小さき者が語ろうとしていますが、どうか助けて導いてください。新しい方、またあなたを求めていらっしゃる方々を特に祝福し、あなたがその心を、豊かに祝福と喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して感謝してお祈りいたします。だんだんと春の季節になってまいりました。先週の月曜日、私は、遠藤先生ご夫妻が、かつて牧会なさっていた古賀というところにですね、ちょっと妻と一緒に行きました。なぜそこに行ったかと言いますと、桃がきれいに咲いているという情報を得まして、それで行ったらですね、すごい数の桃がですね、もう何百本という桃がわーって咲き乱れていて、そして桃は、ね、ボリュームがあるんですよね。もうすごい、あの花咲かじいさんじゃありませんが、もうすごい状態でですね、しかも菜の花も咲いていて、そしてですね、コリも泳いでいて、すごいところがあると私は感謝していたしました。もうすぐ桜もですね、本当に満開になるところでありますが、しかしこの今日の見ます創世記の21章、ここはまさに花が咲き乱れる、まさにこの春の訪れが、春がすでに来たという場面であります。喜びが満ち溢れている、光がキラキラと輝き、そしてですね、そこに本当に暖かい風が、すがすがしい風が吹き抜けていく、そのような場面なのであります。太陽の光が暖かくその人たちを照らし、そこには笑顔が満ち溢れていく、それ本当に私たちが願ってやまない本当の幸せというものでありますけれども、神様はそのようなものをもたらしてくださるために、この春を目指してですね、着々とこの計画を進めてくださっていることを覚えます。21章の一節をもう一度ご覧ください。本当に神様の真実なお姿を見ることのできる言葉がまず記されております。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさったと記されています。二節、サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。ついに約束の子イサクがですね、神様の約束通りに与えられてくる、そのような場面であります。先週ですね、この閉塞感という名の不信仰ということを少し話させていただきましたが、そのようなものを、この閉塞感、 こう自分ではもうそれをどうすることもできないようなこの覆いかぶさってきてこの息が詰まってくるような、どうにもこう身動きできない、どうすればいいかわからない、どうしてもいいかわからない、そういう状態の時にそれを突き破って神様は、この新しい展開を見させてくださる。ブレイクスルーという言葉がありますけれども、こう何かですね、壁にぶち当たってしまってそこからもう一歩も先に行けない、八方塞がりになってどうしようかどうしようかと悩むだけでどうしようもない時に、神様はその壁をですね打ち破ってくださる、この力強さを持っているのであります。私たちが無力であったとしても、私たちに能力がなかったとしても、権勢によらず能力によらず神の霊によってと主はおっしゃいます。私たちが何かですねちょっとしたことをすればですね、すぐ天狗になってしまって、私たちがすごかったのよとかですね、私たちが頑張ったからこんなになったのよっていうことになってですね、神様の栄光を横取りしまして、私たちがすごいんですよ、どうぞ私たちのこのね、これを私たちを褒めてくださいということになりますが、そうならないためにですね、神様は、このアブラハムもそうでしたけれども、もう本当にこう無力さを嫌というほど思い知らされていく、プライドが粉々に砕かれていく、そして自分の手の中には何もない、神様に差し出すものは何も良いものがない、空手手の中には何もない、そういう状態にそこを通らされた後で、不可能を可能にされる、無から有をお作りになる、死んだようなものから命を生み出してくださる、そのような神様の美しい技が表されたのでありました。閉塞感という名の不信仰を突き破るもの、それは神の真実であります。アーメンなる神と言われます。嘘偽りのない、表裏のない、言葉と行いが完全に一致している、ちゃんと語ったならばその通りにしてくださる、約束をしたならば必ず守り果たしてくださる、そのような神様がいらっしゃるわけです。聖書以外にどこにそのような素晴らしい真実な神がいらっしゃるでしょうか。たとえ私たちが不信仰であったとしても、約束したことを必ずその通りにしてくださる、これほどの神は他にはいないように私は思えるわけであります。日本にもですね、いろんな素晴らしい神様がいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、この私たちを本当に、作り生かしてくださっているこの神の真実に勝るものではないかと思います。神様を、そのような神様を聖書はですね、この時間と空間を超えて私たちに語りかけていると思います。これまでのアブラハムの人生のことを振り返ってみましょう。アブラハムは神様に選ばれて、そして信仰によって旅を始めました。約束の地を目指して、そして神様の祝福を、その約束を掴んで、あなたを通して地のすべての人たちは祝福を受ける、あなたの名は祝福さんという名前になるよ、あなたを呪う者がいたら私がその人を呪うよ、でもあなたを祝福する者がいれば私がその人たちを祝福して差し上げよう、あなたは祝福のもとりとなる、祝福そのものになる、そんなですね素晴らしい約束をいただいて、私が世界に貢献することができる、これは素晴らしいことだという、そのことでですね、アブラハムは全てのこの生活を捨てて、この居心地の良かった場所を離れて、そして冒険の旅に出たわけであります。何が起こるか全くわからない、この一歩先しかわからない、でも神様の言葉に聞き従って一歩一歩神に、このその後をついていく、そういう歩みを始めたのでありました。しかし私たちは同じような、この弱さや、この未熟さを抱えたものでありました。不信仰によって何度も取り返しのつかないようなことをいたしました。昔私はですね、小学生ぐらいだったでしょうか、ある漫画のアニメが流行っておりましたけれども、取り返しのつかないことをしてしまったというセリフがですね、あるんですけれども、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますが、もうそういうセリフを何度もアブラハムは言ったと思うんですよ。ああ、私は取り返しのつかないことをしてしまった。どうしよう。ああ、また私は取り返しのつかないことをしてしまった。もうそういう人生ですよ、アブラハムの人生は。この前に見たところもそうでした。本当にもう取り返しのつかない、自分ではもうどうすることもできないお手上げ状態、無力な中で失敗に失敗を重ねて、 その時にですね、神様が介入して、神様がその問題に解決を与えてくださらなければ、もう神様のご計画は全てダメになってしまう。そういうこのところを何度もアブラハムは通ったわけです。しかし、アブラハムの選んだ主なる神様は、決してアブラハムを見捨てず、真実と忍耐をもってアブラハムを養い育てられた方であります。その方は私たちも同じように選ばれています。皆さんは自分で教会に来たと、自分で信仰を持ったと思っていらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び任命したのですと、この方はおっしゃいます。見えない手であなたの腕をつかみ、このところに引き寄せ、そしてこの神の家族の一員となるようにと加えてくださる。ひとたび皆さんの腕をつかんでくださった方は、絶対に皆さんの手を離しません。皆さんがこう振り払おうとしても無理なんです。私たちはですね、その神様のこの腕に応えてですね、私も神様を信じますと言って手を握り返すようなものなんですけども、でも私たちの弱さ、信仰はいとも、このか細いものであります。すぐに神様が分からなくなってしまう。すぐに神様を信じられない。すぐに神様をもう嫌だと言ってしまう。そんな弱さがあります。やっぱり自分一人で生きていけますとかですね、神様いなくても大丈夫ですから、ちょっとここで私のしたいことがありますので関わらないでくださいみたいな、そういうことがあります。しかし、私はあなたを離れず、あなたを捨てないとこの方はおっしゃっています。ヘブル人の言葉ですね、私はあなたを離れず、あなたを捨てないよ。詩編やいろんなところには、たとえお母さんやお父さんがあなたを見捨てるようなことがあったとしても、このあなたを作った神は絶対にあなたを見捨てないよというのです。それほどの素晴らしい方に私たちは目をつけられて、目を留められて、愛されて選ばれておりますから、アブラハムに倣って忍耐と、この信仰を持ってですね、信頼を持ってこの方に、従っていけたらと願います。しかし、このアブラハムはですね、75歳で旅を始めたんです。今の日本で言いますとですね、その後期なんとかって言われるような、そういう状態ですよね。でも皆さん、そこからがこれからの人生の始まりです。決して遅いということはないと思います。もう遅いんだという言葉は聖書にありません。これからです。これからなんです。今まで皆さんがこの経験なさってきたこの全てが、その集大成として、その全てが神の栄光のために、人々のために、福音宣教のために用いられるという、この絶好のチャンスがですね、神様備えてくださっています。今までの全てが無駄ではなかった。回り道したと思うこともあったかもしれません。失敗をしたかもしれません。しかし、その全てを神様は、全てのことを働かせて良きに変えて、そしてその全てを賜物として皆さんに与えてくださった方は、その賜物を、経験という名前の賜物を豊かに神と人とのために用いてほしいということで、機会を備えてくださることを覚えます。しかし、そこに至るまではかなり長い道のりなんです。アブラハムは75歳で旅を始めましたが、なんと約束が成就したのは、その片鱗を実際に目で見ることができたのは25年経った後です。四半世紀、25年ですよ。これはすごい年月です。アブラハムが100歳になった時、奥様のサラが90歳の時、それが今日の21章の出来事なんですけども、ついに約束の子イサクが与えられたのは、そのようなですね、25年という長い歳月の果てであります。神様という方は聖書でそのような方だと記されてあります。即席というか、インスタントはお嫌いなわけですね。現代人は特にこの待つということができない、この早く早くというですね、このスピードの時代に生かされておりますから、早いことが素晴らしい、早くできることが立派な人だということが評価の対象になります。しかし、神様は本当にそうですか、ということを問いかけているわけですよね。例えば皆さん、トマトを、このスーパーに行って買うとしましょう。 まあ、今ですとですね、いちごですとかいろんなものが出てますね。いちごの旬の季節です、春ですから。しかしこのいちごもですね、おいしいいちごとおいしくないいちごがあるわけなんですよ。おいしくないいちごというのはもう青い、まあ、白いような状態からですね、収穫されて、でこの炭酸ガスを吹きかけられてですね、この赤くなってしまう、このいわゆるこの早熟っていうかですね、人間がこう意図的にその熟するのを早めてしまったような形で出荷されて店に並べられる、そういう果物とか野菜とか、そういうのはですね、風味が失われてしまうわけなんですよ。トマトも一緒です。青いうちから出荷されて、バナナもそうです。青いうちから出荷されてですね、まあ、傷がつかないように運ぶときにですね、そういうことがありますけども、でも店先に並べるときに細工をしてですね、さも美味しそうな色になったわけですが、実際食べてみるとどうもこれはスカスカしてるとかですね、味がないとかですね、コクがないとか、そういうことになるわけです。神様もそういう方だと思うんです。人生というのをもしですね、こう速攻で人材育成をしてですね、もう1年とかね、そういう短期集中でこう、詰め込んでですね、そしてこう人材育成っていうのをやったとしても、やっぱり風味が失われるでしょうね。そして本当の良さっていうのは出てこないと思うんですよ。何年も何年もかけて、まだですか神様、まだです、まだと言ってですね、10年20年と寝かしていくとですね、本当に学ぶことの遅いものが少しずつ少しずつ神の国のライフスタイルを実際に身につけることができて、本当に自分の言葉で祈ることができるようになって、そして聖書の言葉をしっかりと自分でこのそこから神の言葉をちゃんと聞き取ることができるようになって、そしてですね、今まで委ねてますとかですね、信じますとか言ってたんですけど、全然委ねてない部分が、たくさん発見されてですね、新たにこのそれを委ねていくということが起こり始めている。そうですね、そのような信仰の歩みは本当に時間がかかるものなのであります。特にですね、この聖書的な背景のないこの日本という国で聖書の信仰を持つというのは、この並大抵のことではないと思うんですよ。全く聖書的な背景がないわけですから。しかし神様はそれが日本の私たちもですね、祝福をなさって、早くからたびたび宣教師さんやいろんな祈りを注いでくださり、また実際に目に見える形でこのクリスチャンをですね、信仰の先輩を与えてくださって、今日まで私たちを導いてくださっています。しかしどんなに立派な信仰者も、最初の 2,30 年はやっぱりですね、アブラハムと同じような未熟さを持った人たちであったことを覚えるならば、私たちもあの人と私は違うんだ、もう私はどうせダメなんだというこの落ち込みから解放されていくと思うんです。あの人もそういう人だ、そういうね、過ちを犯した人であるならば、ああ私とあまり変わらないかもしれない、私にも希望があるかしらということになるかと思うんです。しかしですね、神様はその不信仰を超えて約束を果たしていかれるとき、実にですね、素晴らしいことをなさるんです。それは人間の不信仰な冷たい笑いを温かい感謝と喜びに満ちたこの笑顔に、そのような笑いに変えてくださるということであります。4節以降を見ますとですね、この8日目になって割礼が施された後、このサラのお母さんになったサラの言葉があるわけですね。6節のところからですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。サラは言った、神は私を笑われました、聞く者は皆私に向かって笑うでしょう、誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう、ところが私はあの年寄りに子を産みましたというんですね。これもですね、イメージしていただきたいんです。どんな風な顔と表情でサラがこれを口にしたのか、このセリフをどんな風にサラがですね、その言ったのか、もう本当にこの満面の笑みというかですね、本当にこう嬉しくて仕方がないというかですね、もうニコニコニコニコしながらですね、しかもそれは温かいこの笑顔、もう神様がですね、本当に私の不信仰も笑い飛ばしてくださった、そしてですね、私は本当に不信仰な冷たい笑いしかしていなかったのに、神様はそんな私をこんなにまで憐れんで
恵みを満たして祝福を満たして溢れるほどのこの喜びで満たしてくださったんですよというですね、この満面の笑みが、そこにあったと思うんです。それがこの春爛漫というような状態が、このところであります。しかし、8節以降を見ますと、やはり人生というのはそうだなと思います。それからまた数年経ちます。生まれてきたイサクが血離れをしている。お母さんの乳を飲まなくても自分でこの口の中に食べ物を入れることができる、そういう年齢になっていくと。その時にですね、まあ、血離れ、これは一つの大きなこのステップですよね。自分の力で自分で生きていくことができるようにだんだんなっていく。もうお乳が必要なくなっていく。それは一つの嬉しい節目の時であります、子育てにおいて。ですから盛大なこの宴会パーティーが、血離れパーティーがですね、なされたわけです。ところがそこでこの満面の笑みを一瞬にして曇らせてしまうことが起こります。9節がその出来事であります。その時からはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっている、笑っているのを見た。サラは見てしまったんです。でまたね、あの満面の笑みがこうさとこう白目青ざめ状態、あのなんとかの仮面という漫画に、ね、いつもそういうのが出てくるんですけど、目が白目になって顔が青ざめている状態。一瞬にしてその笑顔が吹き飛んでます。そしてまたね、恐ろしいことを口走ってしまうんです。それでアブラハムに言った。ジュース、このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。またちょっとヒステリックな響きが出てしまったわけですね。人間というのはそんなに簡単に変われません。弱さがあります。あの素晴らしい満面の笑みを抱えていたあのサラ、お母さんがなんと恐ろしい言葉をまた口にするのでしょうか。その宴はもうシーンとなってですね、呼ばれていた人もコソコソと帰って、ありがとうございました、さよなら、ちょっと用事がありますから、もう気まずい雰囲気ですよ、本当に。それまでのこの笑顔が一瞬にしても凍りついたような状態です。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだと。一難去って、また一難。これが人生であります。本当にそうなんですよ。もう自分が撒いた種なんですけども、それでやっぱり悩むんですよ。本当に非常にと書いてありますから、もう悩み抜いてですね、夜寝れなくなって夜通し祈っていたと思うんですよ。はあ、神様どうしたらいいんでしょうか。もう神様助けてください、憐れんでください、どうしたらいいんでしょうか。もう私は板挟みになっていますよ。もうサラは本当に厳しい言葉であの子とお母さんを追い出せと言いますが、あの子は私の長男なんですよ。そうやって非常夜通し祈っていたことでやりましょう。12節です。すると神様はアブラハムに仰せられます。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるから。しかしはしための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。なんと神様が責任を持ってくださるというのです。だからサラの言う通りにしなさいと神様がおっしゃったわけです。無責任だと言われるかもしれませんが、神様がそれを良しとされる。神様が責任を持ってそのお母さんと子供を面倒見るから、もうあなたはその子たちを手放しなさい、自分で解決にどうすることもできない問題は手放して私にも委ねなさいと言うんです。そうです。信仰の一つの大切な厳しい側面は、捨てなければいけないものを捨てるということです。これが難しいことです。神様委ねますとか言ってですね、しっかりと握りしめている問題がありませんか。神様委ねますってやっぱり握ってるんです。握ってるんですけど、どうしようもないんです。この問題あなたで解決できますか。できるんだったら自分でやってくださいって神様の言うでしょ。でもできないんでしょ。それだったら私にちゃんと委ねなさいよと。握りしめてないで、ちゃんと神様の御手の中に委ねなさいと。 捨てなさいというんです。これはとても未練があることです。これが難しいところです、信仰の側面で。委ねるということは簡単なんですけど、一番難しいことかもしれません。自分自身を委ねる、それが信仰です。自分自身を神様の御手に委ねる。自分の人生そのものを、自分の命を、自分自身を神様に委ねる。それが信仰の一番大切な心です。しかしこれが難しい。神様に委ねてしまうと、自分の思い通りにならないんじゃないかとかですね、自分の個性が失われるんじゃないかとかですね、いろんなことで制御不能になるんじゃないかとか、いろんなことを考えます。しかしそうではありません。自分で自分をコントロールするということが制御不能になる秘訣なんです。神様じゃありませんから、本当にそうなんです。私たちは自分でどうしようもないことなのに、家族を自分の思い通りに動かそうとするんです。あるいはこの周りの人たちを、ね、自分の思い通りに動かそうとするんです。変えようとするんです。そんなの無理です。自分で自分も変えれないんですから、自分で他の人なんか変えれるわけがありません。でもそれ委ねなければいけないんですよ。子供もそうです。だんだん思春期になってきてね、子供が言うこと聞かなくなるでしょう。手に負えなくなります。そうです。もうその時にはどうしたらいいんでしょうか。いつまでも握りしめていっちゃダメなんですよ。もう神様に委ねなければいけません。神様の子供です。神様が授けてくださった子供です。しかし私の力ではこの子を神様の御心にかなった形で育てることができません。主よ。ですから神様にこの子をお返しします。どうぞお委ねしますから神様がこの子を祝福して、本当に神様に喜ばれる子供、また神と一つに仕えていける子に育ちますようにと祈り心を持って委ねる必要があります。さて、ヨコハサハヤス。神様の言葉に従って、アブラムはその神様がおっしゃった通りにするんですね。サラの言った通りに、お母さんと子供を追い出してしまうんですよ。でもそれはもう本当に腹渡がちぎれるようなんですね。本当にこう、断腸の思いというのがありますが、そういう状態でこう送り出したでありましょう。わずかなパンと飲み物、水を持たせて、しかし家から追い出していく。その父親の姿。その後本当にこの冬がまた訪れるわけですね。この春が来始めてまたこう冬に戻ってしまって雪が降っているような状態です。そのお母さんと子供はもう死にかけています。もう自分たちでは生きていくことができないんです。荒野でのたれ死ぬしかない。もうこの子が死ぬのを見たくないということで、お母さんはその子を置いてですね、少し距離を置いて、その子が死んだのを覚えたならば自分も死ぬしかないという、このもう連れ添って自殺をしようという状態ですよ。しかしここにも神様の憐れみ深いお姿が見ることができます。少年が泣いていました。彼女も泣いていました。そうしますと17節、神は少年の声を聞かれました。そして剥がれをどうしたのか、恐れてはいけない、神があそこにいる少年の声を聞かれたんだよ。そうです。またしても阻害される者の方に神様は寄り添ってくださる方であります。見捨てられる人の方に神様は味方してくださる方であります。18節で大変素晴らしい励ましの約束も主は備えてくださいます。行ってあの少年を起こしなさい。彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。そして神様はハガルの目を開かれます。そうしますと彼女は井戸を見つけます。そこにはもうすでに井戸が備えられていたのでありました。持っていたその川袋の水は尽きてしまった。でも神様がそこに井戸を備えてくださっていたのでありました。20節、神が少年と共におられたので彼は成長し、そして立派な精神をしていくことになります。それが二つ目の場面です。今日のところは三つに分けるべきところなんですけども、最後の部分は簡単に少しだけ見ておきましょう。22節以降はアビメレクというあのこの前の王様が出てきます。しかしこの将軍と一緒に今度は来るんですね。しかしその語った言葉によりますと、たくさんの軍事力や経済力を持っていてもアブラハムという存在は一目置かれるだけでなくて恐怖の対象になっていたということです。あなたが何をしても神はあなたと共におられると アビメレクは言いました。素晴らしい祝福です。私たちは本来そのように周りの人に言っていただけるほどの祝福を神様は注ごうとして待っていてくださると思うんです。あなたが何をしても神様が共におられるんだね、あなたは祝福さんだねと周りの人がですね言うほどの祝福をまず私たちが受けなければいけません。ヤベスに習って神様まず私たちを それほど祝福してください。私たちがあふれるほどの祝福を受けてその祝福が周りにあふれ出しますようにという祈りが必要だと思います。何をしてもあなたと共にいらっしゃいますねと言っていただけるほどの、そういうものになりたいものであります。そう言っていただけるならばこの素晴らしい条件で契約を結んでいくことができるんですね。そしてそれまではいろんなことでいじめられたり阻害されていたアブラハムたちでありましたが、ちゃんとこのライフラインの井戸を確保することができて、そしてそこに柳の木を植えてまた祈りを捧げていくという姿があります。アブラハムはベエルシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の皆によって祈った。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。ここで初めて永遠の神という言葉が出てまいります。そうです、アブラハムはどこに行ってもこの地上ではよそ者だったんです。旅人であり寄留者だったんです。どこに行っても居場所がなかったんです。定住するこの不動産はないんです。まあ、不動産といってもですね、不動産じゃないんですよ。神様の持ち物なんです。一時的にある期間だけ貸し与えられているものです。不動産といっても。すべては神のものです。その隣の土地も。与えられるといいなと思っているんですけども、祈りましょう。しかし、アブラハムは永遠を見据えていました。死ぬまでのことで人生設計をしているわけではありません。死んだ後、お墓のことまでしか考えられませんが、私たちは。永遠の視点を持って人生を見るならば、本当に素晴らしい永遠に残る人生を、永遠に残る後世への最大遺物を残して、この人生を全うすることができる。私の人生は大成功でしたと、素晴らしい遺産を残して、この地を去って天に凱旋していくことができる。そんな素晴らしい人生をアブラハムは模範として歩み始めております。神の真実こそアブラハムを養い育てて信仰の父へと育てていかれるものであります。やがてアブラハムは来週とその次の週を見ていきたいんですが、十字架信仰と復活信仰に生きるものとされていきます。まさに信仰の父に最終的に高められて、そして見事に最終試験にパスしていくんですね。私たちもそのようなものと成長させていただきたいと願います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神様の前にご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。我に深い神様、天のお父様、ありがとうございます。信仰の父アブラハムの家庭に春が訪れたことを、しかしその後すぐに冷たい風が吹きすさんだことを、しかし神様がそのすべてをご覧になりお聞きになって、神様すべてのことを働かして益としてくださることを本当にありがとうございます。ひとたび私たちを選んでくださる神様は、決して私たちを見捨てず、決して私たちを見切らず、決して私たちを諦めず、その可能性を、その成長の芽を摘むことなく、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともない主は、本当に神様、真実に真実を尽くして、忍耐の限りを尽くして、配慮に配慮を重ねて、私たちを本当に憐れんでくださることを感謝いたします。約束を果たしてくださる、そのような神様を覚えるわけですから、神様、私たちが自分でジタバタするのではなく、自分で頑張り努力するのではなく、もっと神様に信頼し委ねることができますように、神様どうぞ私たちのこの新しい一週間を続けて導いてください。またこの人生を続けて導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。